皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会918回、人物伝ダビデの第10回2019年1月25日です。なんか大相撲もだいぶですね、大詰めになってきて、白鵬が負けたっていうんでみんな喜んだりなんかしているわけですけど、しかし破った人もモンゴルなんですね。結局両方モンゴルですね。やっぱモンゴルの人は強いですね。マンホールチルドレンっていうのは NHK で昔放送しましたけど、もう養うものもなく食べるものもなく寝るところもなくマンホールの中で生活している子どもたちがいるんですね。そういう状況の中から、日本に来て、そして食べろ食べろと言って、食べられるだけ食べらせてもらって、そして相撲が強くなれば、ね、大変な朝青龍なんかはあれですね、向こうへ行って国会議員かなんかやってるでしょ。それぐらい有名になり、そして地位も上がっていくわけですよね。ですから一生懸命さが違うんじゃないでしょうか。今日本で相撲をやりたいっていう子どもたちがやっぱり減ってるらしいですね。あんまりね、かっこよくないっていうのもあるかもしれませんね。もっとスマートでいたいっていうのはどんどんお腹出さなきゃいけないというのもなかなか大変ですね。それから土俵がある学校っていうのも減ってるのかもしれないですよね。モンゴルの人たちがいないと相撲ももう成り立ちませんね。もう上の方はみんな、モンゴルですね。下の方で下働きしてるのが日本人、負ける役割を、演じているというような感じですけど、それでもマンホールチルドレンというのが前にどれくらい前でしたかね、NHK で放送されてもう本当に大変な状況であったんですね。でそれ、この間大和教会へ婦人の伝道師、名前はちょっと覚えてないんですけど来られて、高見沢先生ですね、来られて、そして今度なんか NHK でその後のマンホールチルドレン、マンホールチルドレンであった子どもたちがどういうふうに成長して今人生を送っているかっていうのをなんか放送今準備をしているそうでありますけども、マンホールでね、もう親や兄弟の援助も何もなく、そこで子どもたちだけで食べていかなきゃいけないっていうのは大変ですよ。もちろん学校なんか行けませんから。でも春馬富士なんかはすごく立派な人で、なんか随分 あちらで学校を建てたらしいですね。大変な人格者で、また、一種の、英雄ですよね。ですから、そういうところの人とやっぱりこう比べると日本人なんかはそんないいかというので、もう努力するのも結構、違うんじゃないでしょうかね。片方は生きるか死ぬかの思いを持ってやるわけですし、日本だとあんまりやりたくないや、できたら家に帰っちゃおうかしらみたいな、なんかそういう気持ちでやるのとは全く違うのかもしれませんね。結局何を言いたいのかよく分からなくなってきましたので、聖書を学びたいと思います。で今日はですね、サムエル記下の11章と12章を学んでいきたいと思っております。旧約聖書の445ページですね。ダビデはですね、とにかくですね、このレジュメにも書きましたけど、ちょっとお読みしましょうかね。ダビデの権力は、南はエジプト国境から、エジプト国境や赤羽湾から、北はユーフラテス川沿岸に至るまで認められるようになった。さらにダビデは、三方が崖になっている難攻不落の地、エルサレムを国の中心とした。こうして19年間というもの、ダビデは揺るがぬ繁栄を楽しんだ。あらゆる戦いで勝利を収めた彼はいろいろ大切な時に臣下の媚びへつらいを受ける身となった。ヘブルの王たちは 多くの妻をめとってはいけないというモーセの律法に正面から逆らった。ダビデはエルサレムに落ち着くと妻や側室を増やしていった。こうして彼は自らのうちに心を燃やす嫉妬、争い、犯罪という種をまいていったのである。そんな中で彼はある日の夕刻、気まぐれな怠惰に身を委ねていた。これが11章から始まっていく、ダビデの、慢心というか、そこから起こっていく、いろんな事件ですね。それを学んでいきたいと思います。旧約聖書の445ページの下段、サムエル記下の11章の1節からお読みしたいと思います。春になって王たちが戦いに出るに及んで、ダビデはヨアブ及び自分と共にいる家来たち並びにイスラエルの全軍を遣わした。彼らはアンモンの人々を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。そこまでにしたいと思います。春っていうのは雨季が去った後ですね。農閑期に入るわけでありますけども、王たちが戦いに出るに及んで、ダビデはヨアブ及び自分と共にいる家来たち並びにイスラエルの全軍を遣わしたんですね。遣わして自分は出て行かなかったんですね。とにかくダビデは勝利を収めてですね、言ってみりゃ我が世の春というか、万全の体制を作って、そして、堂々とこの、ね、自分が戦地に行かなくても、戦いには勝利できるというような、そういう勢力を蓄えていたわけでございます。そして彼らはアンモンの人々を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。そしてその次ですね、2節。さてある日の夕暮れ、ダビデは床から起き出て、王の家の屋上を歩いていたが、屋上から一人の女が体を洗っているのを見た。その女は非常に美しかった。ダビデは人を遣わしてその女のことを探らせたが、ある人は言った。これはエリアムの娘で、ヘテ人ウリアの妻バテシバではありませんか。そこでダビデは使者を遣わしてその女を連れてきた。女は彼のところに来て、彼はその女と寝た。女は身の汚れを清めていたのである。こうして女はその家に帰った。女は妊娠したので人を遣わしてダビデに告げていった。私はこうはらみました。そこまでにしたいと思います。ダビデの慢心ですね。それこそ、押しも押されもしない大王としてですね、夕暮れですね、ダビデは床から起きて、若い時のダビデはそんな人物ではなかったと思いますよね。羊飼いとして朝早くから起きてですね、そして、羊を世話する。そして、どこへ行けば、この食べ物があるか草があるかですね、そういうのを一生懸命研究し、そして、祈って、そしてまた外敵からもこの羊を守らなきゃいけないということで、一生懸命であった。そしてまた彼は非常に才能の優れた人物であって、詩人でもありましたね。そしてまた古道の名手でもあったんですね。そしてまた信仰者でもありました。ですから素晴らしいスタートを切ったわけであります。そしてまた彼はまた格好が良くてですね、才能にも恵まれ、もうですね、言うところのないような、そんな人物であったわけであります。そしてまたですね、ナタンですね、ナタンによって、神のしもべとしてですね、この油注ぎを受けるという、そういう人物であったわけでございます。 そして、まあ、サウルというこの王のところでですね、まあ、ことの、まあ、引き手としてこの登用され、そしてまた、まあ、彼の娘と結婚して、そして武将としてもですね、大変なこの成功を収めていったわけであります。ところがですね、このサウルは1000を打ち、そしてダビデは万を打つという、まあ、この女性たちの評判ですね、これがもうあれですね、サウルの嫉妬を買ったんですね。ダビデはもうあれですね、それで苦しめられるわけで、そして3度も槍でですね、この刺されるようなその危機に直面したわけですけど、それをかわして、そしてついに、まあ、逃げ出したわけですね。そしてナタンはですね、ナタン、ですね、祭司のナタンはですね、ダビデをですね、このかばっていくわけであります。そしてサウルをですね、もう見限っていくわけでございます。そうするとサウルの方はもう嫉妬に燃えてですね、ダビデを追い回すわけであります。ダビデは、ね、時期の王と目されている人物であったわけですけれども、その今の王のサウルの嫉妬を買って、そしてもうあちこち逃げ回らなきゃいけないんですね。穴の中に、洞の中に隠れたりですね、いろいろするんですけれども、しかし彼は、サウルという人物をですね、このやっつけちゃうというようなことはなかったんですね。なぜかというと、神様が油注いで王として立てられたその人物をですね、殺すことは神様の意に反することであるということで、彼はただただ、まあ、忍んで逃げて歩くわけであります。そしてですね、まあ、サウルがですね、ヨナタンと共に戦死をしていきますね。でその後はこの王としてですね、この働きを始めるわけでありますけれども、しかし、まあ、彼は、ですね、国のもう大英雄のような形で、そして、この恵まれた王権のですね、王としてのこの生活を送っていくわけであります。そして今こうして勝利に勝利を重ねているそのダビデですね、それがですね、慢心して夕方、夕暮れ、ある日の夕暮れ床から起き出て、こんな人物ではなかったはずであります。しかし、もう安泰、そしてまた、もう誰もこの彼に対抗する者はいない、そういう繁栄と満足の中で慢心をしていく、そんなダビデであったわけであります。これはまあダビデに限らないと思いますけれども、この一番危ない時というのは、一番本人が幸せと思っている時期であるということも、まあ、できるかもしれませんね。困っている時は一生懸命、もうその困難と戦って、そして、無駄なことをしない、そういう人物もですね、ついつい、全部がうまくいってしまうと、もう起き出すのも夕方というような、そんな状況になってきていたわけであります。そして屋上からですね、見ると一人の女がですね、体を洗っていた。今ここに、レジュメの方にですね、このレンブラントのダビデ王の手紙を手にしたバテシバの水浴というこの絵の、まあ、あんまり綺麗でないかもしれませんけど、印刷が、レンブラントっていうのはですね、ここで見ますと、これを発表したのが1654年と言いますから、あれですね、江戸時代の初期のですね、人ですね。でもこんな素晴らしい絵を残しているんですね。まあそれにしましても、このダビデはですね、このような、まあ、不道徳といいますか、神に反する行動に出ていったわけでございます。 6節からお読みしたいと思います。446ページの6節。そこでダビデはヨアブに、ヘテ人ウリアを私のところに使わせと言ってやったので、ヨアブはウリアをダビデのところに使わした。ウリアがダビデのところに来たので、ダビデはヨアブはどうしているか、民はどうしているか、戦いはうまくいっているかと尋ねた。そしてダビデはウリアに言った。あなたの家に行って足を洗いなさい。ウリアは王の家を出て行ったが、王の贈り物が彼の後に従った。そこまでにしたいと思います。ダビデはですね、このヨアブをこの戻したわけですね。そして妻のところへ入れればですね、もう問題は解決すると。つまりその子供もウリアの子供になる可能性があるということですね。悪知恵を働かしたわけであります。そして、ダビデはですね、いろいろ質問をした後にですね、あなたの家に行って足を洗いなさい。足を洗うというのは休息せよ、休養せよというそういう意味ですね。沐浴ですね。そしてウリアは王の家を出て行ったが、王の贈り物が彼の後に従った。王の贈り物というのは、一種の、賄賂みたいなもんでしょうね。プレゼントですね。そして、この妻バテシバのところに、帰らせようとしたわけですね。9節。しかしウリアは王の家の入り口で主君の家来たちと共に寝て自分の家に帰らなかった。人々がダビデにウリアは自分の家に帰りませんでしたと告げたので、ダビデはウリアに言った。旅から帰ってきたのではないか。どうして家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダも小屋の中に住み、私の主人ヨアブと我が主君の家来たちが王の表に陣を取っているのに、私はどうして家に帰って悔い飲みし妻と寝ることができましょう。あなたは生きておられます。あなたの魂は生きています。私はこのことをいたしません。ダビデはウリアに言った。今日もここに留まりなさい。私は明日あなたを去らせましょう。そこでウリアはその日と次の日エルサレムに留まった。ダビデは彼を招いて自分の前で悔い飲みさせ彼を酔わせた。夕暮れになって彼は出て行って、そのとこに主君の家来たちと共に寝た。そして自分の家には下って行かなかった。妻のところに行かなかったんですね。立派な人物なんですよね。みんな戦場で戦っているのに、私が妻のところになんか行けますかというような、そういう人物であった。ダビデの教育も良かったんでしょうね。ところがそれが災いになってるんですね。これが、はい分かりました、ほいじゃねえみたいな感じで、朝寝をして帰ってくれと、ダビデも良かったんでしょうけど、そういう人物ではなかった。それはダビデの教育というものが素晴らしかったということでもあると思いますが、それが今やそのダビデのですね、罪を消すのに具合が悪くなっているという状況であります。14節。朝になってダビデはヨアブに宛てた手紙を書き、ウリアの手に託してこれを送った。彼はその手紙に、あなた方はウリアを激しい戦いの最前線に出し、彼の後から退いて彼を討ち死にさせよと書いた。ヨアブは町を囲んでいたので、勇士たちがいると知っていた場所にウリアを置いた。町の人々が出てきてヨアブと戦ったので、民のうちダビデの家来たちにも倒れる者があり、ヘテ人ウリアも死んだ。ウリアが意図的に殺されるんですよね。戦死させられるわけで、危ないとこへ、連れていくようにこのですね、ヨアブに手紙を送ってるんですね、ダビデが。その通りにやって、そして、この 夫ウリアはですね、戦死をしていったのでございます。18節、ヨアブは人を使わして戦いのことをつぶさにダビデに告げた。ヨアブはその使者に命じていった。あなたが戦いのことをつぶさに王に語り終わったとき、もし王が怒りを起こして、あなた方はなぜ戦おうとしてそんなに町に近づいたのか、彼らが城壁の上からいるのを知らなかったのか、エルベセテの子アビメレクを撃ったのは誰か、一人の女が城壁の上から石臼の上石を投げて彼をテベスで殺したのではなかったか、あなた方はなぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたならば、その時あなたは あなたのしもべヘデビとウリアもまた死にましたと言いなさい。22節、こうして死者は行き、ダビデのもとに来て、ヨアブが言い使わしたことをことごとく告げた。死者はダビデに言った。敵は我々よりも有利な位置を占め、出てきて我々を野で攻めましたが、我々は町の入り口まで彼らを追い返しました。その時、シャシどもは城壁からあなたの家来たちをいましたので、王の家来のある者は死に、またあなたの家来ヘテビとウリアも死にました。ダビデは死者に言った。あなたはヨアブにこう言いなさい。このことで心配することはない。剣はこれをも彼をも同じく滅ぼすからである。強く町を攻めて戦い、それを攻め落としなさいと。そしてヨアブを励ましなさい。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために悲しんだ。その喪が過ぎた時、ダビデは人を使わして彼女を自分の家に召し入れた。彼女は彼の妻となって男の子を産んだ。しかしダビデがしたこのことは主を怒らせた、ね、まあうまくやったんですよ。作戦家ですから、人の目はですね、なんとかこのごまかすことできたんですね。ところが、ダビデがしたこのことは主を怒らせたというふうに、書いてあるんですね。そして、12章ですね、12章の方がその神のですね、摘発といいますかね、それがなされたところでございます。お読みしたいと思います。12章、主はナタンをダビデに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。ある町に2人の人があって、1人は富、1人は貧しかった。富んでいる人は非常に多くの羊と牛を持っていたが、貧しい人は自分が飼った一頭の小さい、メスの子羊のほかは何も持っていなかった。彼がそれを育てたので、その子羊は彼および彼の子供たちと共に成長し、彼の食物を食べ、彼の腕から飲み、彼の懐で寝て、彼にとっては娘のようであった。時に一人の旅人がその富んでいる人のもとに来たが、自分の羊または牛のうちから一頭を取って自分のところに来た旅人のために調理することを惜しみ、その貧しい人の子羊を取ってこれを自分のところに来た人のために調理した。ダビデはその人のことを非常に怒ってナタンに言った。主は生きておられる。このことをしたその人は死ぬべきである。かつその人はこのことをしたため、また憐れまなかったため、その子羊を4倍にして償わなければならない。そうですね、自分のところではいっぱいですね、この羊や牛がいるのにですね、もう本当にこのですね、貧しいこのものからですね、その子羊を取って、そしてそれを 自分のところに来た客人のために調理して出したっていうことですね。そしたらダビデはですね、それはもうけしからんと、その子羊を4倍にして償わなければならないとこう言ったし、またその前にはこのことをしたその人は死ぬべきであると、このようにですね裁いたんですね。自分のこと以外ならね、もうしっかりとこの裁きができる人物であったわけであります。しかしそんな立派な王もですね、自分のことになるとまたこれ違ってくるわけでございます。7節をお読みしたいと思います。ナタンはダビデに言った。あなたがその人です。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、あなたをサウルの手から救い出し、あなたに主人の家を与え、主人の妻たちをあなたの懐に与え、またイスラエルとユダの家をあなたに与えた。もし少なかったならば、私はもっと多くのものをあなたに増し加えたであろう。どうしてあなたは主の言葉を軽んじ、その目の前に悪事を行ったのか。あなたは剣を持ってヘテ人ウリアを殺し、その妻を取って自分の妻とした。すなわちアンモンの人々の剣を持って彼を殺した。あなたが私を軽んじてヘテ人ウリアの妻を取り自分の妻としたので、剣はいつまでもあなたの家を離れないであろう。主はこう仰せられる。見よ、私はあなたの家からあなたの上に災いを起こすであろう。私はあなたの目の前であなたの妻たちを取って隣人に与えるであろう。その人はこの太陽の前で妻たちと一緒に寝るであろう。あなたは密かにそれをしたが、私は全イスラエルの前と太陽の前にこのことをするのである。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯しました。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を除かれました。あなたは死ぬことはないでしょう。しかしあなたはこの行いによって大いに主を侮ったので、あなたに生まれる子供は必ず死ぬでしょう。こうしてナタンは家に帰った。そしてその次、さて主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので病気になった。ダビデはその子のために神に嘆願した。すなわちダビデは断食して部屋に入り、昼夜地に伏した。ダビデの家の長老たちは彼の傍らに立って彼を地から起こそうとしたが、彼は起きようとしせず、また彼らと一緒に食事をしなかった。7日目にその子は死んだ。ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。それは彼らが見よ、このなお生きている間に我々が彼に語ったのに彼はその言葉を聞き入れなかった。どうして彼にその子の死んだことを告げることができようか。彼は自ら害をするかもしれないと思ったからである。そこまでにしましょうか。このようにしてですね、神様はですね、彼の成したこと、彼の罪を全部ご存知で、そして、この彼のですね、剣はいつまでもあなたの家を離れないであろう、不幸というかね、問題といいますか、それが起こるということの予言であります。あなたの家からあなたの上に、災いを起こすであろうという予言ですね。そして、その妻たちをですね、妻たちって、大勢いますからね、それがですね、そのイスラエルの前で、ですね、行われると。イスラエルの人々の知っているところでですね、そしてそれが後で起こるんですね。それは後で、学びたいと思いますが、このようにしてですね、罪を犯すわけであります。初めの方をご覧いただきましょうか。 F.B. マイヤーの著羊飼い詩人王という本がありますが、優れた本でありますけど、ここから今のこのところをお読みしたいと思います。ちょっと長いと思います。ある暑苦しい午後、王は昼寝のとこから起きて、王宮の屋上をぶらぶらと歩いていた。人を無気力にするこの安逸な時刻に、ナタンの言葉を借りて言えば、一人の旅人が彼のところにやってきた。まことにずるい考えであるが、彼はその旅人の空腹を満たすために貧しい人の家に行き、自分のところに多くの家畜がいるのに、たった一頭しかいないそのメスの子羊を取り上げた。私たちはダビデの罪をバテシバとの連帯責任とみなしたり、夫の留守中の妻としての不謹慎のせいにしたりして、多めに見るようなことがあってはならない。聖書の記事はこの罪の重荷を王にだけ課している。バテシバはダビデの絶対的権力の前に屈服せざるを得なかったのではないだろうか。束の間の情欲、その結果彼の品性は修復できないほどに損なわれ、平安は失われ、王国の基礎は危険にさらされることになった。主は不況の色を示された。しかも神を冒涜する絶好の機会が彼の敵に与えられたのである。ある日ダビデのもとに、その罪の片棒を担いだ婦人からバテシバですね、罪の結果を隠すことができなくなったという知らせが届いた。それを聞いて彼の血は逆流した。モーセの律法によれば、姦淫を犯した場合、両方とも死刑に処せられなければならない。そうなれば、その罪を隠すためにすぐに何らかの手を打つ必要がある。ウリアをどうしても呼び戻すべきだ。しかしウリアが帰ってきても問題の解決にはならなかった。彼は最初の夜、王の食卓の料理を送り、次の夜は彼を酔わせたのであるが、彼は自宅に戻ることを拒んだ。この忠誠心の熱い兵士は大きな戦いの最中であることを理由にして、自分の妻に挨拶することさえ差し控えたのである。こうなれば彼に死んでもらうより他に方法がなかった。死人に口なしだからである。子供が生まれたとしても、少なくともウリアの口で否認されることはなくなる。こう考えたダビデは、ウリアの殺人委託書となった手紙を何も知らないヨアブに送ったのである。ヨアブってこの前も出てきましたけど、なんか、悪い役を演じさせられる男なんですね。そしてまたそれゆえにダビデの言うことも結構聞かないというようなところもあるんでしたね。扱いに困るというダビデにとってですね、そういう人物で、こういうことは他にもあったんでしょうね。ですからそう強く言えないというような、つまり悪の、その隠れた悪をですね、王の悪を実行する、そういうこの人物であったというふうに言うこともできると思います。こうなれば彼に死んでもらうより他の方法がなかった。死人に口なしだからである。子供が生まれたとしても、少なくともウリアの口で否認されることはなくなる。こう考えたダビデは、ウリアの殺人委託書となった手紙を何も知らないヨアブに送ったのである。ヨアブはこの手紙を受け取って憶測を得んだことであろう。私のご主人はシーカとなると誰よりも上手に歌う。ところが汚い仕事をする段になると私に頼まなければならない。ご主人はウリアを抹殺したいとお考えのようだ。一体何があったのだろう。まあ手を貸してあげることにしよう。とにかくご主人はこれからアブネルについて私に何一つ言えなくなるのだ。この私はしたい放題のことができる。ご主人はこれから私の言いなりだ。こうしてウリアは 激戦の最前線に駆り出されて死ぬようにされた。もう意図的にですね、最前線の危ないところへ、まあ出されるわけですね。やがて陣営から王のもとへ彼が死んだことを伝える含みのある報告書が届けられた。ダビデは事の真実を知っているのは自分とヨアブだけであると考えていたのであろう。バテシバは自分の名誉が守られるためにこんなにも高い代価が払われたとは夢にも思わなかったであろう。彼女はヘブルの未亡人の習慣に従って夫の死を悼んだが、一方ではほっとしたに違いない。彼女はそれから7日以内にダビデの家に引き取られている。これは彼女の心に大きな安堵をもたらした。子供はこれで合法的な結婚生活に守られて生まれてくる。ところがこのような万全の手はずにも一つの決定的な手抜かりがあったのである。それはダビデの行ったことは主の御心を損なったという事実である。世の人々はこのことについてもっと深く多くを学ばなければならない。これまで全身全霊を神との交わりに向け背後に素晴らしい記録を残し、しかも自ら全く心を持って家の中を歩いてきたと宣言した彼がこれほどまで堕落したとはなんと悲しむべきことであろうか。詩編記者であり王であり神の人であり、しかも神に愛されてきた人が一時の陰湿で動物的な情欲の爆発によって何もかも泥の中で踏みにいじってしまったとは、まあすごいいい文章ですけどね、でもこういうことってあるんですね。ですから ある意味では成功した後、安泰になった後、それがやっぱり一番、危ない時期である。まあピンチ。